めぐみ社労士事務所の人事労務の豆知識。この番組は経営者、人事部、そして全ての上司に向けて、社会保険労務士の市川が労働、社会保険、労使トラブル、助成金、法改正など最近の人事労務の話題をおしゃべりしています。皆さんこんにちは、社会保険労務士の市川めぐみです。
皆さんこんにちは、社会保険労務士の大塚明彦です。
大塚さんが来てくれました。
ご無沙汰しております。
ありがとうございます。覚えてらっしゃいますか？あのね、もう3年やってるんですよ。
はい、
ね、2019年にいきなり私が始めまして、
はい、
始めた当時は、まあ、大塚さんとか、
はい、
そのスタッフの方にも出ていただいて、
はい、
やろうということで始めたんですけど、まあ、途中から、ね、はい、あ、締め切り今日までだとか、
はい、
いろいろあって、結果ね、私が一人で楽しく20分喋るという番組になっておりましたけれども、
はい、
実は大塚さんのファンという方がですね、
はい、
いらっしゃるんですね。
いますか？
いるんですよ。
いらっしゃるんですか、そういう方は。
いるんですよ。いや、でも私も本当に、はい、なんかね、同業の方とか、あとこれ聞いてくださってるっていう方から、
はい、
最近大塚さん出ないですよねって言われたことは、
はい、
実はですね、1回や2回じゃないんですね。
おー。
そうなんですよ。実はね、大塚先生のですね、出番を待っている方というのは意外といるということですね。
ありがたいですね。
はい。はい、なんでちょいちょい出ていただこうと思うんですけど。
その流れになった。
はい。で、ね、今回はですね、はい、もうファンレターまでいただきましたよ。
あ、
これファンレターって、そういうことでいいですよね。
はい、
読ませていただきますね。
はい、
はい、いつもポッドキャストで楽しく勉強させていただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
しばらく大塚さんが出てこないのが寂しいですが、きっと業務が忙しくて出れないのだろうと推察いたしますということなんですけれども、
はい、
業務忙しいですか？
いや、そんなことはないんですけれども。
本当ですか？
はい、ちょっと、
はい、はい。お問い合わせお待ちしてます。大塚さんが忙しくて出てこれなくなるぐらいのね、お仕事が必要ということですね。
そうですね。
はい、わかりました、はい。はい、お問い合わせお待ちしております。大塚ご指名でございましたら、大塚さんがね、
はい、
お問い合わせに対応いたしますので。
はい。お待ちしております。
ありがとうございます。
はい、
さて、ここからがね、本題です、この質問の。
はい。はい、
さて質問なのですが、
はい、
会社でコロナがきっかけでほぼ自宅で仕事をしていて、月に 2,3 日だけ出社する社員が数名います、
はい、
規定などを整備して1日あたり数百円の手当を出して勤務開始終了は、メール連絡しかつ勤怠システムに登録している状態なのですが、
はい、
ある雑誌を読んでいたところ、在宅勤務雇用実態証明書の届けが必要であるという記事を読みました。
はい、
雇用保険の加入状態を確認するためのようなのですが、
はい、
いまいちどのようなパターンで届け出が必要なのかが分かりませんので知らなかったのもあり届け出をしておりません、
はい、
届け出するべきなのか教えていただければと思います。よろしくお願いしますということです、
はい、
ということでこれを、大塚さんにですね、せっかくですので大塚さんに、聞いてみたいと思います。はい、よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。そうですね、ご質問ありがとうございます。実は大塚としてはこれを知らなくてですね。
言っちゃうんだ。はい。
はい。社労士としての実務経験の中で届け出を出したことがないということでございます。
うん、
で、まあ、コロナになってから特にこういったものにフォーカスが当たってきてるのかなということがあるんですけれども、
うんうん、
まあ、やはり雇用が正確にされているのかどうなのか。まあ、うん、一番紛らわしいところは、業務委託になると思うんですけれども、うん、その辺、業務委託だと、まあ、個人事業主さんということになるので、当然雇用保険に加入するということはないんですけれども、うん、反対に雇用をされているということであれば、従業員として条件を満たせば雇用保険に加入ができると。いうことなので、
はい、
最近のこの、まあ、テレワークとか自宅作業とかっていう流れも含めて、会社に出てこないで働いている方というのが増えてきてると思うので、そういうことについてちゃんと雇用の実態があるのということの証明だと思うんですね。
はい。
はい、合ってますでしょうか？
合ってますね。いや、私もこれ実は、このご質問が来て、はい、まあ、在宅勤務雇用実態証明書を、というものがあるというのを、はい、まあ、
ここで知ったんですよ、
はい、
でこの言葉を、まあ、検索をしたら、
はい、
厚生労働省の記事がないんですよね、
はいはいはい、
でこれあの、まあ、いろいろ探したんですけど、
はい、
であのブログとかね、その個人の方が書いてるブログとかでは、あの雇用保険に加入する際は在宅勤務雇用実態証明書の届け出があの、まあ、求められることがありますみたいに書いてあるんですけど、
はいはい、
元の厚生労働省でこういった場合雇用、在宅勤務雇用実態証明書を出せっていうあの明確なものがないんですよね、
はい、
でとなるとどこかから誰かが持ってきたブログが1個あって、
はい、
そこからきっといろいろ発生したのではないかと推察いたしまして、
はい、
でまあいろいろ調べたんですよ、
はい、
そうしたら唯一出てきたのがテレワーク関連、
あ
ね、
はい、
テレワークの、あの、だからコロナになる前、
はい、
コロナになる前に、もう皆さん覚えてないかもしれませんけど、
はい、
在宅勤務とかテレワークとかを一生懸命国が推し進めていたんですよ。
はい、そうですね。
だけど、んな無茶なこと言うなよってことで、
はい、
まあね、なかなか進まなかったところに、
はい、
コロナが来て在宅せざるを得ない状況になって、
はい、
一気に進んだっていう話があって、
はい、
そのコロナになる前、
はい
に、テレワークとか在宅勤務を進めようってなった時に、
はい、
じゃあそのこの人は、テレワークでお家で働いているんですっていう人を雇用保険で届け出た時に、
はい、
その人が実際に雇用なのかフリーランスなのか、
はい、
まあ、要はあのフリーでお仕事してる人にただ仕事を委託しているだけの状態なのか、
はい、
それが、まあ、判断つかないよねっていう話で、
はい、
つかない場合はこれを、作って出して、
はい、
この人は確実に雇用されていますよ、たまたまお家で働いてるだけですよっていうのを証明してくださいねっていう書類を作ったっぽい、
はい、はい、そうですね
多分、
はい、
それで、
はい、
ただコロナになった時にもうそれって今までずっと会社で働いていて当然雇用保険も加入しているっていうような状態の方が在宅勤務する形になったから、
はいはい、
だから当然雇用されている実態があるっていう前提の在宅勤務、
はい、
テレワークなので、
はい、
これは当然必要ないですよっていう理解なんだと思うんですね、
はい、そうですね。
なので、
はい、
そういうようなあのもう枠組みがある中にもう雇用形態、
はい、
だから雇用契約でお家で働くっていう、
はい、
その形がもう整っている会社に、
はい、
その枠に在宅勤務で入社してきた人は、
はい、
やっぱり当然雇用契約になってるよねっていう、
はい、
あの前提があるから、
はい、
基本的にはこれは必要ないというようなことなんだと思うんですよ、
はい、
でそれで廃れちゃったんだと思うんですよ
、はい、
ただ、
はい、
あの一個だけあの、
はい、
一生懸命ねあの検索している中で一個だけは知り合いのね、
はい、
あのまあね名前出しちゃって平気だと思いますけど、
はい、
まあ岡先生が、
はい、
岡先生がね、はい、あのちょっとね他の SNS でね投稿されていた内容なんですけれども、
はい、
あの唯一これを出したらできるって書いてあるのがあって、
は
い、すごいレアケースだったんですよ。でそれ要はまだできてない会社、だからその働く場所がまだ完成していない状態で、
はいは
いはい、ただテレワークで完成する前から雇用をするっていうことをしたいと、
はい、
で、その現場というかまあその雇用保険の事業所っていうのがまだできてない状態で人を雇うときに、あのじゃあここにこのところが事業場がないから、
はい、
雇用保険の成立自体ができないよね、はい、みたいな話になっちゃったことがあるらしくて、
はい、
でその時にいやいやいやいやここでは働かないですけれどもみんな、
はい、
家で働いてるんであの雇用の実態はあるから、
はい、
あの最初から雇用保険入れてあげてくださいよってハローワークに頼んだら、
はい、
いやでも事業場がないから成立できないようですよね、
はいはい、
みたいな話になっちゃって、
はい、
これは困ったというような話がなんかどっかであって、
はいはいはいはい、
でそれに対してですねあの、まあ、雇用保険を入らなきゃいけない人たちじゃないですか、
はい、そうですね、
だからとりあえずどこでもいいから、
はい、
もう社長の家とかでもいいからもう事業所ってして建てて、
はい、
でもってこの人たちは全員テレワークですよと、
はい、
在宅勤務なんですよと、
はい、
ただちゃん と、勤怠の管理もしているし、
はい、
指揮命令系統はこういう風になっているしっていうのもちゃんと申し立てれば、
はい、
一番最初の届け出からあの全員が在宅勤務だとしても、
はいはい、
立てられるんじゃないかっていうような話があって、
そうですね。
そうで、はい、その時にこの在宅勤務実態証、在宅勤務雇用実態証明書っていうのがあるから、
はい、
これを全員分作って添付して出せば、はい、多分大丈夫だみたいな見解だったんですよ。
はい、
まあ実際にそれを誰かがやったのを、誰かが聞いたのを、
はい、
誰か岡先生に質問して、はい、で岡先生がこうなんじゃないかなって解釈したのを私が読んで私が解釈しているので、
はい、
もうまた聞きのまた聞きのまた聞きみたいな感じだからちょっとそれが正しいかどうかはちょっとね置いといて、
はい、
ただまあすごく納得したんですよね。
はい、
だから雇用保険に入るときに、
はい、
やっぱり在宅勤務って個人事業主でフリーランスの方も多いので、
はい、
まあそういう方なのか、それともちゃんと雇用契約をしている方なのか、
はい、
ちゃんと明確にしないと雇用保険入れないよね、ということで、
はい、
まあこういうような書類が作成されているんだと思うんですよ。
そうですね。
はい。はい、で、このご質問の方のこれ自体としては、
はい、
もうこの会社は最初から、その私が先に最初に言った、もうその雇用という形態ができていて、たまたまお家で仕事をしているっていう状況なので、
はい、
やっぱり在宅勤務雇用実態証明書とかは必要ない
ですね。
そうですね。
はい、
だから、まあ、私たちがお手続きする会社さんって基本的にもう出来上がっちゃってるところがほとんどなので、はい、
そうですね。
まあ、一番最初の新規適用とかはもちろんあるけど、
はい、
だから新規適用の時にちょっと雇用なのかフリーランスなのかちょっと怪しいぞみたいな時あるじゃないですか。
はい、
まあその時にやっぱ雇用なのかフリーランスなのかはっきりして、はい、はっきりしましょうねって言ってこうなんかいろんなこと聞いて、
はい、
実態を我々の方で確認して、
はい、
あ、それだったら雇用保険入りますね、
はい、
それだったらちょっと入らないですねってまあ、私たちでジャッジしちゃうじゃないですか。
はいはい、
でその時にまあ雇用保険入るって、まあ、それでも微妙な時とかに、
はい、
やっぱこれを使えばいいんじゃないかなというふうには
思
った
り
いたしましたね。
はい、
あとこのこれ、
はい、
在宅勤務雇用実態証明書の紙を見ると、
はい、
雇用されてるかどうかっていうののチェックリストなんですよね。
そうですね。
はい
はい、
なので就業規則の適用状況とか、
はい、
勤務管理はタイムカードやってますよとかそういうのとか、
はい、
あと事務所に出勤しますかとか、
はい、
ちゃんと時間決まってますかみたい な、
はい、
なんか賃金形態はどういう形態ですかとかそういうことなので、
はい、
まあ、自分の中でこの人が雇用なのかフリーランスなのかっていうチェックリストに使えるんじゃないかなって、はい、
そうです ね
思いましたね。はい
はい、逆に言うと、まあ、社員なのか、うん、まあ、業務委託請負さんなのかっていう、こうチェックにも使えますよね。市川さんおっしゃったようにね、
そう、
ここにちゃんと記入できていけば雇用の実態があるということですし、うん、これ結構ないなっていうところだと、ちょっと雇用から離れていくかもしれないですね。う
ん、はい。
はい。
そうですね。だからもしフリーランスの方とかで、あれ、自分は雇用契約なのではなかろうかと思ってる方って結構いると思うんですよ。はい、
そうですね。
そういう方が、これ、もし書けたら、
はい、
これ自分雇用だと思うんですけどっていう証明になる気がする。
そうですね。よく見てみると、はいはい、備品や原材料等の購入は本人負担なのか事業主負担なのかとか、
は
い、保守整備とか通信費の負担はやはり本人なのか事業主なのかっていう項目もあるので、
はい、
やっぱりこれ面白いなと思って見てましたけどね。あ、はい、こういうチェックをちゃんとしていくとどちらにカテゴライズされるのか分かりやすいなと思いますね。
はい。
はい。
そうですね。
はい。
はい、ということで、何、ま、補足。あります
か？いや、
とりあえず、時間は、足りましたから。あとはフリートークでございます。
ありがとうございます。はい、今回ご指名をいただいた方、とても心から感謝をいたしております。はい。さっき最初に市川が申し上げたように、私はしばらく登場の機会がなくてですね、おそらくコロナになる前ではなかったかと思いますね。
う
ん、
そうですね。
今僕はここでマスクをして話してるんですけど、うん、以前はこういうことがなかったので、多分2019年始まってからしばらくの間だけしかなかったので、
うん、
きっとその頃からこう聞いていただけてる方だと思いますので、本当に長くお付き合いいただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、今後もたまに出ますかもしれないです。
たまに出ますよ。いや、もうね、出ていただこうと思いますよ。
はい。
はい、
そうですね、うん。以前はね、いろんなこう、社労士が 日替わりでというか月替わりというか回替わりで出てたりしましたけれどもね、はいはい、
そうですね、はい、今もねあの面白い方たくさんいますので
いますからねあの、はい、僕以外にも、ね、あのキャラクター立ってるのがいますから大丈夫ですよ。
そうですね、はい、大塚さんは声が綺麗なのでラジオ向きだとは思いますけれども
ありがとうございます、はいはい、あのラジオですよね、はい、わきまえてます
ね。ラジオです、はい、
分際わきまえてるのでラジオ向きです、はい、
大丈夫です。あの YouTube 向きでもあります、はい、YouTube 向きでもありますね、はい、顔出しはほらあの、はいはいはい、すごいこう無理にさせられないけど声だけならいいかなみたいな
そうです、ねはい、
気がするので、はいはい、またじゃ あのよろしくお願いします。
ありがとうございます、はい、よろしくお願いいたします。
はい、はい、ということで今週はここまでです。めぐみ社労士事務所は労務相談、事務手続き、給与計算を得意としている社労士事務所でございます。社労士を探しの方はぜひ一度お問い合わせください。はい、ということで、はい、あ、そう、で、あの、質問箱、今回質問箱を取り上げさせていただいたんですけど、質問箱はですね、この、あの、ラジオの概要欄のところにリンクが貼ってありますので、そちらから、質問していただければ幸いでございます。
はい。
ということで、お相手は、社会保険労務士法人、めぐみ社労士事務所の市川めぐみと、
大塚明彦でした。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。